今日はヨハネの福音書第19章17節から30節までです。このところでは救いの完成が語られています。17節を見ますと、イエスは自分で十字架を追ってドクロの場所と呼ばれるところに出て行かれたとあります。自分で十字架を追ってとあります。イエス様ご自身が自ら十字架にかけるその木を背負ってゴルゴダの丘に登っていかれた。イエス様は弟子たちに、私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさい、そのように言われたわけです。イエス様はただ言われるという方ではなくて、自らがその手本を示される方であるわけです。私たちは自分の信仰においてイエス様が言われた通りに、この自分の十字架を背負い、そしてまた貼り付けになるドクロの場所ゴルゴダに向かっているでしょうか。18節を見ますと、このイエス様が十字架につけられた時に、こちら側とあちら側に他の二人のものを一緒に十字架につけたとあります。イエス様だけが十字架に貼り付けになったのではありません。二人の強盗も右と左に十字架につけられた。最初二人はイエス様のことを信じないで罵っていたわけです。ところがそのうちの一人、右に十字架に貼り付けになった強盗は悔い改めて、そしてイエス様に、御国に行かれたら私のことを思い出してください、そう言ったわけです。ところがイエス様はその強盗に対して、よくよくあなたに言っておく、あなたも私と共にパラダイスにいるのであると宣言されたわけです。三本の十字架、イエス様の十字架はまさに罪の許しの十字架であったということです。そして右の十字架は何か、それは罪を犯したけれども悔い改めてイエス・キリストを信じる十字架、そして左の十字架は罪を犯しても罪を認めない滅びに至る十字架。私はイスラエルに行き、聖墳墓教会に行った時に、大きい十字架とそしてその右にある十字架を見ました。ところが左には十字架がない。不思議に思いましたけれども、まさにこの罪の許しの十字架、イエス様が罪を犯さないけれども罪を許すために十字架にかかり、そして右側の強盗は自分の罪を認め悔い改め、そしてイエス様にパラダイスにいるであろうと宣言を受けた。ところが左のところには十字架がなかった。それは滅びに至ってしまう、改めて十字架によって罪が許される、そのことを思わさせられました。そしてこの罪状書きが十字架に掲げられたわけですけれども、19節にユダヤ人の王、20節にはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。それはすなわちもうすべての人にそれを表すということであったわけです。ところが21節にユダヤ人の祭司長たちはユダヤ人の王と書かないで、この者はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言ったわけですけれども、ピラトは私が書いたものは書いたままにしておけ、決してイエス様は自分で自称したのではない、もう公にまさに王として十字架にかけられたということであるわけです。そしてこのことは実は救いのためである。なぜならば一つのこの聖書の言葉の成就が出てくるわけです。23節には 兵士たちが衣を分ける、4人の兵士がイエス様の衣を取って4つに分けた。なぜならばそれは自分たちの戦利品として得ることが実は公に定められていたわけです。しかしその中にこの下着を取った時になんと縫い目がない、それはもう非常に不思議なことであったわけです。そしてそれを4人の兵士は24節見ると誰のものになるかくじを引こうと言ったわけです。ところがこのことは、彼らは私の衣服を分け合い私の衣をくじ引きにします、これは詩編の22編に出てくるメシア予言の言葉であったわけです。聖書が成就するためであった、神様が約束されたことが成就するということであったわけです。ですからこのことは偶然のことではなくて、すべては神様の御手の中にあって救いのための成就ということになるわけです。聖書の中にはこのキリストの予言が300以上書かれているとあるわけですが、その一つがこのイエス様の下着をくじ引きするということが成就したということになるわけです。そして25節にはイエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。十字架のそばに立っていたのは12人の弟子たちではなくて女性たちであったということです。弟子たちはほとんどがもう逃げて去っていってしまった。ところが十字架のそばに立っていたのは女性たちであったということです。確かに男性の弟子たちも素晴らしい働きをしたと思います。しかしまた女性の弟子たちも十字架のそばに立つ、このことをもって自分の信仰を表しているということではないかと思います。それぞれ証しをする役割が与えられているわけですけれども、それにふさわしいその証しがあることを見ることができます。そしてそこには26節に愛する弟子と出てきます。これはヨハネの福音書を書いたヨハネであると言われています。そしてイエス様は母にご覧なさいあなたの息子ですとヨハネのことを言われたわけです。また27節にはその弟子ヨハネにご覧なさいあなたの母ですと言われ、そしてこのヨハネはマリアを自分のところに引き取った。もう最後までこの命令されたようにこのマリアを養ったと言われているわけです。23節を見ますと、イエスはすべてのことが完了したのを知ると聖書が成就するために私は乾くと言われた。この私は乾くということも実はこの聖書の成就であった。なぜイエス様はこの十字架の上で乾くと言われたんだろうか。一つには十字架にかけられて出血する、そしてそのことによってもう熱が出る、まあ、肉体的なこともあったであろうと思います。でもある方はこの私は乾くというのは霊的な意味を持っている、それは私たち自身が十字架の渇きを覚えるということである。渇くということは求めるということです。ですから私たちはもちろん十字架に生耳が貼り付けになっているというのではなくて、私たちはさらにこの十字架を求めていかなければいけない。それは何を求めるのか、清さを求めるということであるわけです。イエス様だけが十字架にかけられたのではない、あのパウロのように私はキリストと共に十字架につけられた、その信仰を求めていかなければいけない。 私たちはその十字架を切に求める渇きがあるんだろうか。日々十字架を追って私についてきなさい。果たして毎日の生活の中に自分はこの追うべき十字架を追ってイエス様に従っているだろうか。そしてパウロが明かしたように、私はキリストと共に十字架につけられた、その信仰に立っているのか。私たちは切にこの十字架をさらに追い求めていく必要があるということです。私たちはこの十字架に対する信仰の渇き、そしてその十字架によって自分の自我が十字架につけられて、もはや私が生きているのではない、キリストが私のうちに生きておられるのであると、パウロが証しをしたように、私たちもそのことを証しするものでありたいと思います。そして29節には、水ぶどう酒を実はイエス様は受けられた、30節に出てきます。なぜならばこの水ぶどう酒は気付け薬であると言われています。十字架につけられると出血多量で意識が朦朧としてしまう。しかしイエス様はその水ぶどう酒を受けられた。その十字架の痛み、悩み、そして苦しみをイエス様は味わったということです。私たちは日々の生活の中のいろんな悩みや苦しみ、それをしっかりと真正面から受け止めているだろうか。そして自分がこのキリストと共に十字架に死んでいる、その確信を私たちは得られているだろうか。でもイエス様はこのすべてのことが完了したのを知って、私は乾くと言われ、そして最後に語られたのが30節に、完了した、完成した、十字架によるところの罪の許し、贖い、救い、それが一切完成した。私たちはその十字架によって自分の罪が許されて、救われて、一切の罪が許された。私たちはこのイエス様の十字架の御業を信仰を持って受け止めているでしょうか。イエス様は30節の終わりを見ると、頭を打たれて霊をお渡しになった。霊をお渡しになる、それはすべてを父なる神様に委ねるということです。神様はこのアブラハムに、創世記17章1節見ると、我が前に歩みて全かれよ、全き者となれ、そう言われたわけです。全き者とは何か、それは自分の霊を父なる神様に委ねる、そのキリストの姿であるということです。自分の魂をすべてイエス様に明け渡し委ねているでしょうか。あの長崎でも26人の生徒は十字架にかけられた。しかし彼らは一言も文句を言わなくて、神様をあがめ、そして自らの霊を神に委ねていった。それが十字架の姿であったと言われるわけです。私たちは自分の身が十字架にかけられるってことはないと思いますけれども、しかし自分の心は十字架にかけられて、そしてイエス様と共に死に、イエス様と共によみがえる、その信仰を持って私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。